皆さんこんにちは。第2回目ですね。今日は苦しみの簡単にということですね。私が経験する苦しみ苦難ですね、そのようなものをですね、聖書がどういうふうに教えているかということをですね、中心に考えてみたいというふうに思いました。皆さんよくご存知の歌ですね。明日ありと思う心のあだ桜、夜はに嵐の吹かぬものかは。これはですね、親鸞聖人が作ったと言われている歌であるわけです。明日ありと思う心のあだ桜、夜はに嵐の吹かぬものかは。今は咲いている桜がですね、明日は散ってしまうかもしれないですね。夜中に嵐が来る。私たちに明日があると思っていても、いつ何か起こるかことがわからない。それがですね、私たちの人生であると思うんです。私たちはですね、いろんな経験を通してそのようなことを実感するわけです。特にですね、2011年の阪神淡路じゃなかった東日本のですね、大震災ですね。本当にこれはですね、未曽有の我々が経験をしたわけです。で、これによりですね、2万人近くの死者、行方不明者が出ました。多くの人がですね、我が家を、そして愛する家族を失ったわけです。この悲劇を通して私たちは生と死の厳しい現実を目の当たりにしました。私たち神戸の人間にとって忘れられないのは1995年の阪神淡路大震災でした。震災関連の死者は6400人以上あった。私たちの病院もですね、大きな被害を受けました。その時もですね、電気やガス、水道のですね、ライフラインが全て切断された。病院においてはこれらはですね、本当に切実な問題です。入院している患者さんたちをどういうふうにですね、このような状況の中でケアしていくのか、私たちも非常に厳しいですね、状況に1995年経験しました。東日本大震災の時ですね、2011年3月11日、気仙沼のですね、バプテスト教会、こういう記事が出てました。彼らはですね、破壊された教会の床の上で礼拝をした。そこにあったですね、丸太をつなぎ合わせて彼らは十字架を作ったわけです。そしてですね、彼らは苦しみの中で礼拝をしながら神の御心を問いかけていたわけです。なぜこういうことが起こったのか、無残にも破壊されて床だけが残った。そして十字架を抱えて彼らはそこで、一体神様の御心は一体何なのか、神様は本当におられて我々を導いておられるのか、苦しみの中で彼らは神様の御心を問いかけていたわけです。同じ年の8月、このバプテスト教会関連の東京バプテスト神学校からの話の依頼がありました。セミナーの企画があったわけです。その講師としてお招きを受けました。与えられた題はこういうものでした。苦難の意味、キリスト教の視点から。このようなですね、未曽有の大災害の中で私たちキリスト者は一体これ何を語り得るのか、そして聖書は何を語っているのか、あるいは自分が何を語ったらいいのか、非常に考えさせられました。バプテスト教会が企画し、ルーテル教会が場所を提供し、アドベンチスト教会が講師を派遣したというですね、そういう形で3日間、合計10時間のですね、講義を準備しながら、本当にいろいろと考えさせられました。我々はこのような苦しみに対して、キリスト教は、あるいは聖書は一体何を語ることができるのか。私自身ですね、本当にこのですね、企画に担当させていただきながら、非常にいろんなことを考えさせられました。以前私の患者さんに喘息患者さんいらっしゃったわけです。彼はですね、時々発作を起こしてはですね、私の病院に入院してくるわけです。ある時もですね、その喘息発作で緊急入院しました。酸素吸入をしながらぜいぜいぜいと非常にですね、苦しい呼吸の中から彼は私をじっきっと見据えてこう尋ねてきたわけです。先生はクリスチャンでしょう。私がうなずくと彼はですね、本当にお腹の底から振り絞るようにしてこう言ったわけです。 神様がいるなら、どうして私だけがこんなに苦しまなければならないのですか。彼は当時浪人生活をしながら受験勉強をしてました。彼はですね、自分のように苦しむ人たちを助けたいと思いながら、彼は医学部にですね入学し、医者になりたいという希望を彼は持っていたわけです。しかし彼は20歳の時に九州旅行に行った時に、旅行先で喘息発作を起こし、そしてそこで亡くなったというですね知らせを私は受けました。医者になりたいという彼の切実な願いは叶えられませんでした。しかし彼の叫んだその言葉、神様がいるならどうして私だけはこんなに苦しまなければならないのですか。これは多くの人たちがですね発してきた問いでもあったわけです。ユダヤ人作家のエリ・ビーゼル、彼はですね自分の収容所 体験を書いて、その自伝的小説を表しました。題は夜、まあ、皆さんも読まれた方多くあると思います。彼はですねこの収容所の経験の中で、彼は一つのテーマを追求しているわけです。それは彼のテーマは沈黙です。神の沈黙、なぜこのような苦しみの中で神は果たしているのか、いるのはどこにいるのか。彼は夜の中で神の沈黙を徹底的に追求したわけです。まあ、同じようにアウシュビッツの経験はユダヤ人に対しては非常に大きな影響を与えました。ユダヤ教哲学者アンドレ・ネール、彼は言葉の補修という題を出しています。副題は聖書の沈黙からアウシュビッツの沈黙へ。で、彼は言うわけです。なぜ神は決定的な時に沈黙するのか。彼が問いかけているのも神の沈黙です。また別のユダヤ人哲学者マルチン・ブーバー、彼は神の日食というふうにですね、その神の沈黙を表しました。神学者のヘルムート・ティーリケは神の沈黙という本を出しました。彼は言うわけです。神の沈黙は私たちの信仰に対する最大のストレス試験なのです。日本でも神の沈黙を追求した人がいました。まあ、皆さんよくご存知の方です。あの遠藤周作の小説沈黙です。あの沈黙の中で司祭ロドリゴは禁断の決意をするわけです。司祭でありながら彼はあの踏み絵、キリストのこの踏み絵、それに足を下ろしてしまう。あの愛してやまなかったキリストの顔を踏みつけるわけです。彼はその苦悶のうちに、その絵の中のキリストに語りかけます。主よ、あなたがいつも沈黙しておられるのを恨んでいました。哲学者ニーチェは道徳の系譜という本を書いてますけれども、その中で彼はこう言います。苦しみそのものが問題なのではない、何のために苦しむのかという絶叫にも似た問いに対して回答がないのが問題なので、苦難の意味と宗教の役割っていう本がですね出てます。まあ、その本の中で言うわけです。なぜ人は苦しまなければならないのか。古来人々は苦難に遭遇するためにその原因と意味を探ってきた。この苦難というのは古今東西を問わず人間共通の問題です。そしてこの問題に回答を与えることこそ宗教の中心的課題というふうにこの本は言うわけです。まあ、この本の日本語訳はですね、苦難の意味というですね、題で出されていますけれども、まあ、この訳本の中ではこう書かれています。ある宗教が苦難について何を語るかということから、その宗教が人間存在の本質や目的をいかなるものと考えているかが他のどんな問題に即して明らかになるよりも、もっと多様な仕方で明らかになるのである。なぜ苦しむのか。まあ、私は今まで2冊ほどですね、まあ、苦しみ苦難、そういう問題について本を書きました。まあ、時々ですね、読者の方からお手紙をいただきます。読者の方々からお手紙をいただくときにですね、ほとんどの方が自分の苦しみをですね、私の読後感にです、ね、本の読後感と合わせてですね、まあ、手紙をくださるわけです。ある時あるご婦人からお手紙をいただきました。便箋20枚にびっしり書かれたお手紙であったわけです。 こういうふうに書かれていました。ご本に巡り合ったことを感謝しています。突然面識のない方に手紙を書くことがこれほど勇気のいるものかと思いながら、書かずに折れない気持ちでいっぱいです。娘を授かり3年後に息子が生まれました。息子は1歳までに 80% が亡くなるという先天性心疾患を持っていました。9ヶ月で肺炎を起こして無酸素脳症に侵され、現在も呼吸器につながれたままです。まあ、肺炎はですね、を起こして、まあ、脳に酸素がいかなくなって脳がやられる、そして今も呼吸器につながれている。娘を保育所に入れて毎日病院に行き、帰宅は毎晩8時過ぎです。娘は夏休みも保育所や児童館で過ごし、じっと寂しさに耐え、弟が帰ってくるまでと心待ちにしていました。面会もできない弟をいつも思いつつ、弟の服を顔にくっつけたり袖を通したりして待っていました。息子は良くなったら娘にはできるだけのことをしてあげようといつも思っていました。ところが娘の方が急に病気になり、容体悪化、あっという間に亡くなってしまいました。ウイルス性心筋炎でした。授かった二人の子に何もしてやれなかった親の無力さを嫌というほど感じます。先生、今私たちは二人の子供を授かった意味を知りたいのです。私たちは重い荷物をも背負っています。中身は何でしょうか。中身が宝でいっぱいならば皆にプレゼントしたいと思います。先生と同じ乗り物に乗れたと思います。切符はどこでいただけますでしょうか。子供を亡くし手術法もない重症の子供を持ち、今正直言ってこれ以上何かが起こったら自分を保つことができるか心配でなりません。まあ、要約してみましたけど、20枚のですね、便箋にびっしり書かれたこの手紙を読みながら、もう私自身も本当に心が重くなりました。このご婦人に私は一体どういう返事を書いたらいいのか。まあ、返事を書くのに1週間以上はかかってしまいました。彼女の問い、私たちは二人の子供を授かった意味を知りたいのです。まあ、前の話でも申し上げましたけれど、夜と霧という本をですね、ビクトール・フランクルが書いています。彼はですね、第二次世界大戦中ナチによって捕らえられ、アウシュビッツの中にですね、まあ、捕らえられてから生還する前の記録、これがですね、夜と霧というですね、本にまとめられているわけです。まあ、これはですね、日本語訳を含め17カ国語にですね、その翻訳されました。まあ、本当に何年もにも長年にわたってですね、これは世界の各国で読み継がれている本であるわけです。このアウシュビッツの経験をですね、彼は書くわけです。まあ、収容所に入るや否や、大切な家族の写真、あるいは結婚指輪、身につけているものすべてを剥ぎ取られてしまう。収容所の中では自分を証明するものが何もなくなってしまった。すべてのものから隔離されて、彼らがただ自分自身と分かるものは一体何だったのか。それは収容者の番号の入れ墨だけがですね、自分が何者かをですね、表すものであったわけです。彼らはそのような経験の中で、裸の存在以外の何者でもない自分自身、それをですね、彼らは体験したんです。体験いたしました。で、その時にですね、彼らが体験した切実な問題は、アイデンティティの喪失ということでした。この極限状態で彼らが問うたのはどういうことなのか。一体自分は何者か。自分の自分たる意見は一体何なのか。一体自分はどういう存在なのか。人間とは何か。まあ、これは古今東西を問わず全ての文明社会で問われていたことです。多くの人たちが人間とは何かを定義しようと試みました。まあ、有名なのはですね、生物分類学の父であるカール・リンネ。彼は何と言いましたか。人間とはホモ・サピエンスである。これは考える存在、 人間の損失は思考する本質は思考することにある。このホモサピエンス、これは今生物学上の分類で今も使われている言葉であるわけです。アンリ・ベルグソン、彼は何と言いましたか。人間とはホモファーベルである、交錯する存在。人間の本質は物を作る文明にあるというふうに彼は言ったわけです。人間とは一体何なのか。先ほどから紹介しているビクトール・フランクルは何と言いましたか。人間とはホモパティエンスである、何ですか、苦悩する存在。人間とは苦悩する存在である。彼はこういうわけです。苦悩の存在論という本の中で彼はこう書きます。人間存在はその最も深いところでは、また究極的には受難パッションであるということであり、またそれが人間の本質であること、つまり苦悩するもの、ホモパティエンスであるということである。人間とは苦悩する存在である。苦悩することこそがですね、人間存在の本質に関わるものとして彼は定義したわけです。彼はこう言います。もし生命そのものが一つの意味を持っているとしたら、苦悩もまた一つの意味を持っているに違いないと彼は言うわけです。あのアウシュビッツの中で彼らは人生からの問いを経験いたしました。彼は言います。ここで必要なのは生命の意味についての問いの転換なのである。人生から何を我々はまだ期待できるかが問題なのではなく、むしろ人生が何を我々に期待しているかが問題なのである。我々が人生の意味を問うのではなくて、我々自身が問われたものとして体験されるのである。彼はこう言います。苦難と死は人生を無意味なものにはしません。そもそも苦難と死こそが人生を意味あるものにするのです。人生に重い意味を与えているのは、この間の人生が一回きりだということ、私たちの生涯が取り返しのつかないものであること、人生を満ち足りたものにする行為も人生を全うしない行為も全てやり直しが効かないということに他ならないのです。けれども人生に重みを与えているのは、一人一人の人生が一回きりだということだけではありません。一日一日、一時間一時間、一瞬一瞬が一回きりだということも、人生に恐ろしくも素晴らしい責任の重みを負わせているのです。まあ、聖書はですね、私たちに苦しみを通して見える世界について教えています。苦しみを通して見える世界とは一体どういうものなのか。まあ、以前もですね、岡山のですね、プロテスタント教会の合同集会がありました。まあ、日本キリスト教団の岡山博愛会教会でですね、まあ、その合同集会が行われました。まあ、その時にお招きを受けてですね、苦難の意味について話すようにと、まあ、いうことが言われました。だその時にですね、その席で一番前の真ん中の席にですね、この河野進先生が座っておられました。まあ、河野進先生とは皆さんもご存知だと思います。牧師として詩人として有名な方でした。多くの詩集を彼は出されたわけです。まあ、その私が話す時、その前でですね、一つ一つうなずいてですね、私の話を聞いてくださった、まあ、そのことは非常に印象に残っています。私は彼の有名なあの詩、やまなければというですね、まあ、詩をよく、まあ、知っていたわけですけれども、まあ、その時に先生はですね、自筆のやまなければというのをですね、色紙に書いたものをくださったわけです。まあ、彼は亡くなりましたけど、今も大切にですね、彼からいただいたこの、ですね、色紙を取っているわけです。このやまなければの中でですね、彼は何と書いています、何と歌っているのか。彼は言っています。やまなければ味わい得ない愛があり、やまなければ捧げ得ない祈りがあり、やまなければ聞き得ない御言葉があり、やまなければ信じ得ない奇跡があり、やまなければ下り得ない謙遜の谷があり、やまなければ仰ぎ得ない希望の山があり、やまなければ近づき得ない場所がある。おお、やまなければ人間でさえありえなかった。河野進先生のこのやまなければっていう、その詩ですね、それは 私たちに病んでみて初めて見える世界、あるいは苦しみを通して初めて見える世界、それについてですね、私たちに教えてくれているわけです。ハーバード大学の宗教学の教授であったウィリアム・ジェームス、彼はこういうことを言っています。人は自分の人生の中で何かしら違ったものを感じ始めるとき、人は宗教的になる。人は自分の人生の中で何かしら違ったものを感じ始めるとき、宗教的になる。まあ、多くの人たちは自分の人生で本当にいつもとは違う経験、苦しい経験、病気の経験、いろんな経験を通して今まで知らなかったですね、世界に感じるようになる。何かしら違ったものを知るときに人は宗教的になるわけです。以前もですね、一人の女性がいらっしゃいました。まあ、ある日私の外来に来られたわけです。左頸部のしこりができているということでですね、外来に来られました。触ってみると硬いんですよね。まあ、それはですね、がんのリンパ節転移というふうな感じがいたしました。いろいろ調べたときにですね、胃がんがあることが分かりました。胃がんがですね、頸部のリンパ節に転移していることが分かりました。まあ、一通りのですね、まあ、診察が終わった後ですね、まあ、彼女はですね、まあ、いろんな自分の身の上話をしました。そしてですね、自分とですね、ご主人との間の関係は良くない、ご主人はですね、別のなんか不倫をして女の人を作っている、自分たちに暴力を振るう、自分たちに家から出ていけと言われている、まあ、そういうことをおっしゃったわけです。そしてこういうふうにおっしゃったんですね。娘にはできるだけのことをしてあげたい、できるだけ娘のそばにいてやりたい、今のうちに嫁入り道具を揃えておいてやりたい、これが今の自分にできる精一杯のことである。たった一人の娘さん、20歳になる娘さんのことを彼女は思っていたわけです。それから彼女は言うわけです。できればお葬式は病院のここにある教会でやってもらえないだろうか、自分はクリスチャンでないけれどもぜひお願いしたい、まあ、そういうふうにおっしゃいました。まあ、そういうこともあったので、すぐチャプレンにですね連絡いたしました。でチャプレンとのですね、まあ、外来に来るたびにチャプレン室に酔いながらですね、彼女の聖書研究がそこで始められたわけです。病状はかなり進行した状態でした。病状は日に日に進んで、彼女の身体は日に日に弱っていったわけですけれども、彼女は実に素直に聖書の真理を受けられました。そしてその信仰はすくすくと成長していかれました。そしてある日、彼女は病院構内の教会でバプテスマを受けられました。洗礼を受けられたわけです。まあ、洗礼を受けられた後、まあ、彼女にはご挨拶しました。その時に彼女はこういうわけです。清らかな教会の人たちの中にあって、自分がすごく醜く見えてしまって、もっと人を愛し人を許せる人にならなくてはと思いました。こんな病気を持っているのが嘘みたいに、今は不思議な平安な気持ちで何の不安もありません、そう言いました。彼女がここで言っている、もっと人を愛し許せる人にならなくてはと思いました、私はこの言葉の意味が痛いほど分かりました。彼女は自分のご主人のことをこれで言っていたわけです。しかし彼女はキリストを受け入れ、信仰を受け入れることによって、彼女は人を許せる人に変えられていきました。生まれながらの人間には決してできない人を許すということが、彼女はキリストを知った家に、キリスト信仰の家に可能となったわけです。まあ、やがて頸部の腫瘍がだんだん大きくなり、気管を圧迫し、喉も圧迫して、喉がですね、食物が取らなくなった。ついにホスピスに入院になりました。彼女が入院して初めてですね、彼女のご主人がですね、訪ねてこられたわけです。この奥様はご主人には病気のことは何も一言も話していなかった。私はその時にご主人に彼女の状態はそのままお話しいたしました。そして奥様にとって今ほどご主人の支えが必要な時はないんですというふうにお答えいたしました。それからご主人は本当に目が覚めたように心を入れ替えられました。毎日毎日このご主人はこの奥様を訪問し、夜は泊まり込んでひたすらですね、看病に励まれました。 彼女はこう言いました。こだわりがないといえば嘘ですけれども、しかし今は主人の恋をそのまま受け入れたいと思います。まあ、この頸部のがんというのはだんだんだんだん進行し、そして今度はですね、左の上肢の腕の方の麻痺が出てきました。開始の時に彼女は言うわけです。先生、この腕がしびれて動かなくなってしまいました。でそれから彼女はこう言ったんです。でも先生、本当に感謝しています。ここのホスピスに入れてもらって、家族がみんな一緒になって過ごせます。私が病気にならなければ、私が神様を知ることもなければ、みんなが一緒になることもなかったでしょう。入院してから1ヶ月余り、彼女は立派な遺書を残して亡くなっていかれました。彼女の祈りは、自分が死んだ後、自分の夫と息子が仲良く過ごしてくれる、そのことを彼女はひたすら祈っていたわけです。彼女の言葉、病気にならなければ、神様を知ることもなければ、みんなが一緒になることもなかったでしょう。このご婦人は自分の病気という苦しい体験を通して、神に出会うという祝福に彼女は預かりました。岩波新書で病気という本が出ています。旧約学者の浅野純一さんの本ですけれども、この予備記の中で浅野さんはこういうふうに述べています。どんなに苦しいこと、辛いこと、嫌いなことがあっても、それを通して健康な時、幸福な時、平安な時には分からなかったことが分かり、知られなかったことを知るようになる。そこに新しい感謝と喜びを感じるのではないか。そのことによって不幸が幸福に変えられるのであり、ここに宗教の持つ重大な逆説が成立する。神は我々に真実なもの、永遠なものを与えんとして、空虚なもの、過ぎ去るものを奪うことがあるのではないか。地位、名誉、財産、学識、健康、そのような人間の地上生活に必要なるもの、したがって必ず我々につきまとってくるものが無残に奪い去られることによって、かえって永遠の世界、真実の世界に目が開かれるのではないか。聖書は私たちに、私たちは全能なる神のうちに生き動き存在している、存在しているに過ぎないということをですね、私たちに教えています。私たち人間は苦難や死など人生の厳しい現実に直面するときに、私たちはこの我々は神のうちに動き存在していることを知らされるわけです。それは私たちは決して自分自身の人生の主ではないということです。私たちは自分自身で生きているのではなくて、生かされているということをですね、我々はこのような苦難あるいは苦しみに遭遇するときに私たちは知らされるわけです。聖書はこのような言葉を残しています。患難は希望を生み出す。パウロの言葉です。パウロは言うわけです。真の希望は苦しみの中から生み出される。パウロはこう言ってます。それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら、私たちに賜っている聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからである。彼はここで患難をも喜ぶというふうに表現しているわけです。患難をも喜ぶ。どうしてこういうふうにパウロは言うことができたんでしょうか。パウロにとってこの患難というのは決して喜ばしいものではなかったはずです。しかし彼は患難をも喜ぶ。それはどういうことでしょうか。彼は患難の中に患難以外のもの、苦しみの中に苦しみ以外のものをですね、彼は信仰の目を持って見ることができたからです。パウロは言うわけです。患難は希望を生み出すということ、そしてそれは神の愛に裏付けされて初めて 私たちの人生の真実になるということをパウロは私たちに教えているわけです。私はどんなに苦しくても、いかに毎日我々でですねの人生が厚い雲に覆われようとも、その厚い雲の彼方には常に輝く太陽が存在しています。そのように私の人生がいかに苦しみ満ち嵐に襲われようとも、それら一切のものを超えてはっきりした厳然たる事実があるわけです。それは私に限りなく注がれている神の愛、それをですね聖書は私たちに教えてくれるわけです。その神の愛に我々の人生は裏付けされている。その神の愛というのはどういうものですか。聖書はこれを述べています。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ローマではこういうふうに述べられています。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。パウロはここで万事という言葉を使っているわけです。万事ということはどういうことでしょうか。良いことも悪いこともすべて、私の幸福も不幸も成功も失敗も健康も病気も弱さも強さも、私たちが神のご計画に従って歩むときに、すべてのものを益とするように導いてくださるということをですね、私たち聖書は私たちに教えてくれているわけです。またある時、あるご婦人からのお手紙をいただきました。まあ、最初のお手紙は6枚の便箋に綴られたお手紙でした。札幌在住のご婦人のお手紙でした。お手紙にはこういうふうに書かれていました。背景、空の青さが夏らしく輝いています。じゃあその後自分の自己紹介と、自分が進行がん患者であることを詳しくここで説明されていました。で彼女はこう書きます。私は今まで大きな病気もせずに日々の生活に追われながらも、女で一つで二人の娘を育て、二人の娘もそれぞれ独立し、これからが私の人生と思った矢先の出来事でした。ショックでした。頭が真っ白で広い世界に一人で放り出されたような孤独感、絶望感が20、30になって襲いかかってくるのです。苛立ち、怒り、不安、不満、不信感、人格が崩れていくことは手術後の傷の痛みより辛いことでした。そんな時、娘から渡された本が命のリレーでした。その中の答えられた祈りを何度も何度も読み、神様は私に乗り越えられるだけの苦しみと試練を与えているのだろうか。それであればこの苦しみはいつでも続くはずはないと思いました。まあ命のリレーっていうですね、まあ本を紹介するとですね、これは神奈川県の茅ヶ崎市の小学校の校長先生のドキュメントであるわけです。大瀬俊明さんですね。彼は胃がんにかかるわけです。で胃がんにかかって手術をする。で病気になって初めて命の尊さを知る。で彼が始めたのは命の授業であったわけです。子どもたちに命の尊さを伝えたい。2003年4月、彼は小学生に命の授業を始めました。まあ今は多くの場でですね、命の授業が行われてますけど、彼は日本でほぼですね、多分最初にですね、これを始めた人だと思います。まあ、その様子はですね、NHK テレビでも放映されました。命の授業、これは日本中で話題になりました。日本各地から小学校や中学校の先生たちが見学に行ったわけです。まあ、私のですね、病院のすぐ近くにも有馬中学校というのがありますけれども、この有馬中学校からも神戸からはるばる先生方が出かけていって、彼の命の授業を見学したわけです。まあ、それを通して少しずつですね、今度は日本全体に命の授業というものが広がっていったわけです。ところが大瀬校長は胃がんの手術をして命の授業を始めたんですけれども、ところが胃がんが再発してしまう。 胃がんが再発した時に彼は絶望に陥ってしまうわけです。もう自分は治らないかもしれない。彼は死を意識し始めるわけです。今後一体どう生きるべきなのか。まあ、彼の息子はクリスチャンでした。息子は自分の教会、日本キリスト教団の教会に行ってましたけれども、牧師に相談した。だその時に牧師先生から一冊の本を彼は紹介されるわけです。まあ、それは隠されたる神という本であったわけです。この大瀬校長先生は隠されたる神を疲れたように一気に読んでしまった。まあ、彼についてはですね、当時の神奈川新聞がずっと連載で紹介していました。新聞には受難を糧に進めた本としてですね、ここで紹介されていたわけです。大瀬校長はこの本を読んで信仰の世界に目が開かれるわけです。彼は信仰を求めて牧師のところに来聖書研究を始める。彼は信仰の世界に目覚めるわけです。やがて大瀬校長は洗礼を受けます。洗礼を受けて絶望の淵から信仰の世界に招き入れられた。まあ、そういうふうにですね、この命のリレーの中の 本の中にそういうものが出てくるわけです。彼女の手紙はこういうふうに続いていました。命のリレーの中に先生の隠されたる神について紹介されていました。その中に引用されている答えられた祈りを何度も何度も呼び、神様は私に乗り越えられるだけの苦しみと支援を与えているのだろうか。それであればこの苦しみはいつまでも続くはずはないと思いました。娘に頼んで先生の隠されたる神をやっと手に入れることができました。そして隠されたる神を読んだ時、私は本当に救われる思いがしました。なぜ苦難が存在しているのか、苦難にはどんな意味があり、どう受け入れればよいのか、最もつらい時期だった私の心にぴったりとその言葉がパズルのピースのように当てはまったのです。私はむさぼるように読みました。その時から私が最も神様に祈り求めたことは、大瀬校長のように信仰を持って死ぬことでした。自分の心が穏やかになり癒されていくと、不思議なことに体も回復していくのです。宗教とは無縁であった私でしたが、神様をそして聖書を学びたいと思い始めていました。今年3月に退院ができ、笑顔でその時を迎えられたのも神に出会えたからだと思います。入院中より心に決めていたことは、聖書を学ぶ教会へ行き信仰を持つことでした。しかしどこの教会に行ってよいか分からず、本の出版社であるキリスト新聞社に問い合わせ、先生と同じ教会を望むと話しましたら、 SDA 札幌キリスト教会を紹介されたのです。今私は洗礼を受けることを強く望んでいます。現在牧師先生と聖書基礎講座3再臨を学んでいます。この本も先生がお書きになったと伺いました。何の不安もなく、死の恐怖もなく、穏やかに全てを受け入れ、準備できることを神様に感謝し、病に感謝し、そして先生には本を通し私を導きくださり、素晴らしい神様に会わせていただき、本当に感謝しています。ありがとうございます。まあ、そういうふうに書かれていたわけです。まあ、それから半年後12月、もう一回お手紙をいただきました。お手紙にはこう書いてありました。ぜひ先生にお会いしたいです。神戸にお尋ねしようと思っていましたが、体調が思わしくなく実現しませんでした。すいませんが、一度札幌に来ていただけないでしょう。まあ、当時の札幌教会の先生からもお招きを受けました。そして翌年のですね、1月18日札幌に出かけたわけです。まあ、ちょうど北海道にはその日一番のですね、寒波が訪れており、まあ、雪の中の札幌入りでした。土曜日の朝、札幌教会から車で迎えに来てくれるということだったんですけれども、大雪で車が動かない、まあ、地下鉄で一番近くの駅まで来てくれということでですね、まあ、地下鉄でその駅で地下鉄に乗ってですね、教会近くの駅で降りました。牧師先生が長靴を持って迎えに来てくれました。駅で長靴に履き替えて、先生の後雪の中行きながらですね、まあ、札幌教会まで行ったわけです。 まあ、そこで1年前にバプテスマを受けられたこのご婦人、長女様、次女様2人と教会に来ておられ、笑顔で迎えてくださったわけです。手紙に、以前頭が真っ白で広い世界に一人で放り出されたような孤独感、絶望感に襲われた、もうそう書いておられた方、私に会うなりこう言われました。死を前にして何の不安もありません。今まで死んだらどこへ行くのか不安で不安でたまりませんでした。今まで死ぬのが怖くて怖くて仕方ありませんでした。ところが聖書を読んで死んだ後、地獄に行くのではなく天国が用意されていることを知り、本当に安心しました。死がちっとも怖くなくなりました。信仰を持った今は天国に行くことが分かっているのですから、これから神が何を備えてくださっているのか楽しみにしています。神様がお許しになる間は私は生きていきます。まあ、しばらくしてからまたですね、今度は3枚ずつのお手紙をいただきました。こう書いてありました。札幌も初夏の風が引き、優しい風に癒された日々を過ごしています。先生とお会いして1年半が過ぎました。昨日のように覚えています。今も感動でいっぱいです。そして彼女は現状ですね、今の病状を説明されていました。抗がん剤への効果がなければ秋は見られないとも言われました。来たるべき時は来たかもしれませんが、今私が強く願うことは、神様が与えてくださった使命を果たしたいということです。以前から考えていたのですが、私は生前葬をしたいと思っていました。初めは子どもたちに迷惑をかけないために自分の後始末をしっかりやりたいとの思いだったのですが、この1年くらい前より考えが少し変わりました。それは私の生前葬が伝道に役立たないだろうかとの思いです。教会の皆様にも大切な友にも感謝の言葉、伝えたかった私の思い、何よりも神様を知らない方々に伝えたい言葉がたくさんあります。私がこのような状態になっても、家族友人大切な人のことを心の底から幸せを願えること、自分が柔らかい人に変わっていくのを実感しています。幸せです。それは私が天国に一番近い場所で神様の愛を一番感じているのだと思います。恵みも癒しも慰めも望むことすべてが与えられています。私の罪の部分も闇もイエス様が背負いなあがなってくださり、私は人生としっかり向かい合う愛、和解ができています。愛のままで良いのですね。神様が与えてくださった命で神様のお手伝いができたらと願っています。命豊かに生きる、命輝かせ生きる、神様の心が、神様を信じる心が歴史を作るのだと感じています。私の証会生前葬別れ会の準備を始めたいと思っています。先生からメッセージをいただけましたらとても幸せです。主の恵みが豊かに注がれますことをお祈りしています。尾が抜けましたね。そしてこれは2010年でした。4月4日札幌教会で彼女の生前葬が行われたわけです。彼女の選んだテーマ、余命6ヶ月をどう生きますか、あなたに伝えたい命のメッセージ。まあ、彼女の生前葬には彼女のご両親、彼女の娘の2人の娘さん、親戚、知人、友人、まあ、彼女の関係者100人余りの方々が日本各地から集まったわけです。そしてそこで彼らは彼女の証と講演のメッセージに耳を傾けました。彼女はこう言いました。家族やみんなに単に死を悲しむのではなく、私の人生観を知ってもらいたい、心豊かに生きる人生もあること、病気になってよかったと思える人生もあること、人と人のつながり、神とのつながりが命を守るのだと、そして 神に委ねて生きる幸いのあること、まあ出席した方はですね、彼女のメッセージに大きな感動を覚えたわけです。そしてこの生前葬から1ヶ月余りのちの2010年5月14日午前5時9分、彼女は天国の希望を持ちつつ一時の眠りについていったわけです。彼女はいつもこう言ってました。これから神様が何を備えてくださっているのか楽しみにしています。神様がお許しになる間、私は生きていきます。私たちはですね、彼女のようにたとえ死を前にしてもなお平安でいることができるわけです。彼女のあの死を前にした怒り、不安、不満、不信感が神との出会いによって変えられてしまいました。これは神との出会いの奇跡です。奇跡というしか言いようがないような経験であるわけです。キリストが賜る偉大の救いの計画、救いの奇跡、まあ、それをですね、私は彼女との関わりから体験させていただきました。聖書は私たちの苦難、苦しみ、それは神様の御業が現れるために用いられるということをですね、聖書はまた教えてくれているわけです。ヨハネによる福音書の9章の1節から3節に、まあ、皆さんクリスチャンならよくご存知の話が出てきます。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねていった。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？弟子たちはですね、この苦難の原因についてですね、問いかけているわけです。弟子たちの考え方は基本的には因果応報の考え方です。生まれつき盲人という福を背負っているのは罪の結果に違いない。自分の罪の結果、あるいは両親の罪の結果、罪の結果こういう不幸があるんだということをですね、弟子たちはキリストに問いかけているわけです。だキリストはおっしゃいました。イエスは答えて言われた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。これでイエス様が出されている回答、それは苦難の問題に対する鋭い洞察と深い宗教的な真理をここで指し示しておられるわけです。苦難というもの、それは個人の不注意、怠惰などの生活、あるいは恋の罪など、本人あるいは親の罪の結果から起こりうることではある。しかしそれが全てではない。苦難のほとんどは原因がわからないことが多い。全ての苦難の原因に対してははっきりした回答はないかもしれない。しかしどんな不幸であってもキリストにあっては神の御業が現れるために用いられていくということをですね、キリストはこの回答の中で教えてくださっているわけです。聖書はいかなる苦難もキリストにあってははっきりした意味と目的を持ちうるということを教えてくれるわけです。それはどういうことですか？キリストとの出会いによって私たちに全く違った人生が開かれる。私たちの弱さ、不幸、苦しみ、すべてのものが神の御業が用いられるように導かれていくということをですね、聖書は教えているわけです。まあ、このような本が出ています。生まれたら何のために。まあ、読まれた方もあるかもしれませんけれども、松木さんのですね、その自分のですね、人生、彼はですね、ハンセン病者。まあ、ここにはハンセン病者の手記という副題があります。ハンセン病患者であった松木さんの手記であるわけです。まあ、この本を読みますとですね、彼が生きる意味についてですね、追求した探求の童貞のですね、まあ、記録でもあるわけです。まあ、この本をですね、読んでみますとですね、まず彼はですね、その1918年埼玉県に生まれるわけです。そして彼が16歳の時、ハンセン病を発症する、発病する。 そしてハンセン氏病雷の宣告を受けるわけです。ところがその病名は付き添ってきた兄のみ告げられた。本人には告げられなかった。そしてお兄さんは何と言ったのか。お前はもう一生働かなくても良いのだとだけ告げて、彼はお兄さんは行方をくらましてしまった。まあ彼は言うわけです。その兄の言葉の意味は、お前はこの社会の一人ではない、人間ではないのだという宣告に等しいものであったというふうに彼は解雇しているわけです。彼が自分の本当の病名を知ったのはその半年後であったわけです。で彼はですね、故郷の町外れの荒川の大正橋という吊り橋があったわけですけれども、彼は17歳の時この吊り橋から身を投げて死のうと思ったわけです。ところがちょうどその時、急に一つの疑問が湧き上がってくるわけです。お前は何のために生まれたのだ、そういう疑問が湧き起こってくる。そこで自殺をしようとした彼は考え直すわけです。死ぬのはいつでも死ねる、疑問を解いてからでも遅くはない。彼は自殺を思いとどまり、ハンセン病の収容施設である多摩全生園に収容されたわけです。それまではですね、ほとんどがですね、キリスト教系のですね、療養所であったわけですけれども、この国立療養所の多摩全生園というのは国立のですね、療養所として日本で初めてのですね、ハンセン氏病の療養所であったわけです。そして、これはですね、キリスト教系の施設に代わる初の公立の療養所としてここで始まったわけです。しかし彼は言うわけです。そこはですね、まさに刑務所のようだった。ひとたび入院するとそこは出口のない収容所、サーベルを下げた職員が24時間見張っている、そのような中での彼の生活であったわけです。入所の時のことを彼はこう書いてます。私を乗せた自動車は全生園の門に門をくぐると病棟の風呂場に横付けになった。いきなり裸にさせられた。そして入浴している間に所持金を取り上げられてしまった。逃亡を防ぐために直接金は持たせなかったのである。私は自分の病気や顔が崩れたり手足の指が溶けたりする病気であることは分かっていた。しかしそれはどのような姿になるのか想像もつかなかった。病室に一歩足を踏み入れた時、一斉に私の姿に注いでいる患者を見た。人間ではない、恐ろしい醜悪な生き物、化け物だと思った。私の性はこの時糸が切れたように人間から切り離されてしまったのである。人間は誰でも生きる理由と目的を持っています。小学校5年生の時、兄の遺書を発見し、その時以来私は自己に向かって人間とは何か、何のために生きているのかを問い続けてきました。その後雷の宣告を受けたことによって、この問いは一層大きな問いとなり私を苦しめたのです。私は失明し、手足の感覚がなくなるなど予期しなかったことが起こりました。生きることも死ぬこともできず、毎日死を死んでいる世界です。このような状況の中で形成されていったのは罪意識であります。雷であることが人間に対して罪を犯しているのだという罪意識であります。全生園の中には図書館がありました。彼はですね、図書館に行っていろんな本を読み漁る。その中でですね、彼が引き付けられたのはロシアの文豪ドストエフスキーの小説だった。特に罪と罰、カラマーゾフの兄弟、それを読みながらですね、彼はですね、いろんなことを考えさせられた。でその中でドストエフスキーの小説を読むと、これはキリスト教とは切り離して考えられない、そういう本であったわけです。 収容所の中にはですね、宗教地区、そこにはですね、寺院や教会がありました。彼は徹底的に神に反抗するわけです。神に反抗しながら神には無関心でいることができなかった。神に反抗し神を敵とすることによって彼は神と関わっていくわけです。しかしそのような彼もついに1941年キリスト教の洗礼を受けることになった。彼はその時の心境をこう書いています。生きようとすれば神はなく、死を求めると神の怒りが臨みます。生きることも死ぬこともできず、まるで生殺しにされた状態で洗礼を受けました。やがて同じ施設にいるクリスチャン女性と出会う。そして彼は結婚するわけです。まもなく彼女はですね、結婚してまもなく結核性腹膜炎を合併し亡くなってしまう。妻の死後、失意の中で4ヶ月目、今度は自分自身が失明という絶望的な状況に追い込まれてしまうわけです。一夜にして彼は失明してしまう。それに絶望し、彼は来る日も来る日も頭から布団をかぶったまま起きようとはしなかった。彼は起きる気力も考える力も食欲もなくなってしまった。そのようなある夜、一人の友人が来て新約聖書のロマ書3章の21から26を読んでくれるわけです。そこには何が書いてあったのか。すべての人罪を犯したれば神の栄光を送るに足らず、こうなくして神の恵みによりキリストイエスにある贖罪によりて義とせられるなり。そういうふうにあったわけです。彼はこの御言葉を聞いた時の気持ちをこう書いています。その時聖書の御言葉は突然生ける神の御言葉として迫ってきた。彼はこう書いてるんですね。十字架を追って聖書から抜け出し、私の前に立たれたキリストを見た、表現している、まあ、まさにですね、額縁の中のイエスが抜け出して彼の前に立った、まあ、そのような新鮮な驚きをここで彼は経験するわけです。しかし彼の信仰の歩みは決して平坦なものではなかったわけです。彼は展示の本を、聖書をですね、求めて一生懸命彼は聖書を読もうとする。しかし彼はなかなか読めない。末梢神経が侵されているためになかなかですね、読むことができない。読もうと思っても読めない。一生懸命ですね、どっかでですね、神経が残っているところがないか、あちこち探しました。額を出会ったり、顎をつけたり、足の指、あちこちでですね、この展示を読もうとするんですけど、しかし感覚は残っていなかった。彼はこう言うんです。聖書を読めないことが苦しかった。神を知った苦しみは聖書が読めないことであった。やがてボランティアの方に一日一時間聖書を読んでもらうことになった。聖書を読めない自分は、彼はですね、じゃあ新約聖書全巻を自分は暗唱するんだということで、彼は新約聖書全巻の暗唱に取り組んだわけです。彼は言ってます。聖書の暗唱は驚きの連続であった。一期一会は生ける神の御言葉となって私に語りかけた。生ける父なる神と主イエスキリストを知った喜びは想像を絶し、命の満ち満ちた世界であった。まあ、それ以降彼はですね、信仰一筋のクリスチャンとしてですね、生きる意味を問い続けるわけです。彼は多摩全生院の患者会の自治会長を長く務めました。そして収容患者の待遇改善のために尽力したわけです。彼は特に青少年たちのですね、育成に努め、彼らを教育に努めました。彼の教えを受けて多くの人たちが、この青年たちが全生院から旅立っていった。教え子たちはこの松木さんを幕末の志士の吉田松陰に例えて、全生院の吉田松陰と彼を呼んだわけです。まあ、彼はですね、こういうふうに回顧して言ってます。私は17歳の時、雷のため全生院に隔離され、50年余り1万坪の中で生きてきた。そして今は年を取り、失明と全身の麻痺によって体はすっきれた雑巾のようにボロボロになった。 世から忌み嫌われ恐れられ、私の人生は一言で言えば屈辱の人生であった。それでも私は神の真理を求めて生きてきた。そしてこういうわけです。十字架を通して見るとき、それがどんな悲惨で絶望的な性であっても、すべてがイエスとの出会いという一点のために準備されたものであることを知るのである。彼は自分の不幸な人生というものを、屈辱的な人生、それを十字架の光を通して見ることができたわけです。その時キリストとの出会いという人生最高の経験に彼は預かることができたわけです。パウロはこういうふうに言ってます。そればかりか、私たちの主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストの家に私は全てを失いましたが、それらを塵扱った悪だとみなしています。ユダヤ人哲学者マルチン・ブーバーはこう言います。真の人生とは出会いである。真の人生とは出会いだ。で、彼はこういうわけです。真に生きている時間とは出会いのある時間なのである。出会いという決定的瞬間において、今までにない全く新しい事柄が我々に起こるのである。最高の出会いの瞬間の後には、それ以前とは全く違った人間になるのである。本物の出会い、それはですね、私の生き方を根底から変えてしまう。聖書は、私が体験しうる最高の出会いとは神との出会いというふうに述べています。我々が神との出会いを体験するとき、私たちの生き方すべてがイエスとの出会いという一点のために準備されたものであるということをですね、彼は私たちは知ることができる。彼は自分の不幸な人生を十字架の光を通して見ることができたわけです。彼はその苦しい人生の中で、その苦しみの彼方で、キリストとの出会いを彼は経験することができた。今まで多くの人たちがですね、苦しみを経験し、非常なですね、困難の中で絶望落胆し、そういうような人生の中で、彼らは苦しみの彼方にキリストとの出会い、そしてその苦しみの中からこそ真の希望というものをですね、彼らは見出すことができたわけです。まあ、最後にもう一度ですね、この聖句を読んで終わりたいと思いますけれども、そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失としてみなしています。今日はどうもご清聴ありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。